おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
中国語を学ぼうか、それとも今まで悩んできた日本文学男、揺れる若き日のドナルド・キーンさんの物語でありますね。
はい。
中国の方の文学には惹かれずに日本に戻ってくる。で、日本文学を学び始めると、キーンさんの肌にあって面白くて仕方がない。源氏物語始まって、夏目漱石、芥川、何を読んでも面白かったんでしょうね。インさんはね、唐と芭蕉や四季までに傾倒していくという、日本語に磨きがかかる。磨きがかかればかかるほど就職口がなくなるという。
ああ、そうか。
こういう、やっぱ中国の方が景気いいですからね。
はい。
で、金さんやっぱり、文学の方に傾倒しやすい体質らしくて、もう四季を知れば、芭蕉を知れば、芥川を知れば、夏目を知れば、とにかく行ってみたくなるんですね。うん、そりゃそうですわね、
はい。
日本に行ってみようかと思う30代成り立てのドナルド・キーンさん。1953年のことでありますが、ちょっとお勉強いたしまして。まあ、特典もいっぱいあったんでしょうけども、2年間だけ。京都大学への留学が決定する。かなさん、戦後8年ですよ。戦後8年の昭和の京都で、はい、下宿暮らし、まだたった8年しか経っておりません、うん、まあそれでも京都っていうのは繊細にやられておりませんので、
はい、
ちょっとあの鴨川のほとりかなんかのいいところ頼み込んで下宿、まあ安くしてもらって、ほんでそこで勉強を始める。これが肌にあって、冷房とかもないでしょうし、扇風機もろくにないんでしょうけど、なんかキーンさん、好きでたまんなくなるんだな。
はい、
暑くなったら鴨川のあの、なんか、あそこをね、花火が上がったとか、うちわでパタパタやりながらとか、戦争に負けて貧しい国ながらも、もうすでに、祇園山笠が始まってる。コンコンチキチーが流れたりなんかしてくると、お、立派ですね。カーニバルですかって言うと、はい、これね、千年やっとりますねんとかって、千年とかっていう。私、どうしてこう、トントン嘘が出てくるかね、俺の場合は。
違う気がする。
違うよな。違うんだけど、出てくるもん、しょうがねえじゃないか。はい、なんかそう、とにかく楽しかったんだよ、この人は、むやみに。
はい。
肌に合うんでしょうね。そういう人がいるんでしょうね。それで、この人は、京都大学で2年間勉強するんですけど、ここはちょっと面白いと思って私、書き抜いたんですよ。
はい、
1954年のことですか、戦争に負けて、9年目に入ったぐらいの時、京都大学経済学部学者連によりますところの、今後の日本経済についてというシンポジウムが開かれた。
はい。
それで、敗戦国でありますから、外国の方いっぱい来ていただいて、日本の未来を教えてくださいというような、ちょっと半分情けない、
うん、
アメリカ、カナダ、イギリスの学者も集まって、日本経済を語り合ったそうであります。
はい。
議長は、白洲二郎さん。だから自民党の息かかっとったんだな。
はい。
白洲さんは、そのドナルド・キーンさん曰く、バリバリの、多分、キザとも思える、キングス・イングリッシュの人なんだって。俗っぽや、あの、米語を使わないという、プライドの高い人。で、キーンさんはアメリカ側の通訳として、バイトで、あの、お金もらったそうですよ。この、日本経済は、の今後というシンポジウムなんですが、暗いんですって。京都大学経済学部とか、東大の教授さんとか、東京からやってきた学者さん、インテリの方が日本経済の未来を語り合う。1954年のことです。暗いんです。少し上向いては来てるけど、すぐダメになるっていうのが日本の見方なんです、うん。で、アメリカ、カナダ、イギリスの人はというと、全員が日本は景気を回復するんじゃないかって。それを、ドナルド・キーンさんが訳して言うんだって、
はい。
日本の学者さんも経済学者の方も中国に負ける。あんな大国に勝てるわけがない。と言い続けたそうで、ドナルド・キーンさん曰く、この国の人たちの面白いところは、未来予測は 頭がいい人ほど暗くする。
うーん、
その時に金さんの胸の中に、この人たちは日本人に生まれながら日本人の良いところを捕まえるのが下手である、そんな思いもどこかにあったからこそ、この人はならば俺がメイドイン文学を俺の手でなんとか世界にというような思いが、で実はもう一つ小さい話なんですけども、いい話が同時期にこの留学の時に起きるんですね。この続きまた明日の学びの上で。